トランプはイランの核武装を止められるのか。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今月ね、
はい、
表現者クライテリオンの最新号を出版して、
はい、
もうついこの間ですよね、出版して、うん、でタイトルが、特集号のタイトルがトランプ時代の核武装論ということで、
はい、
まあトランプの時代になるともう核についてのこうやり方が、
うん、
戦略の組み方がですね、トランプとトランプ以前でアメリカで全然変わってくると、
はい、
まあ、そんな話を論じて、まあ、その中で日本どうしたらいいんやという話をしてるんですけど、その象徴的な事案というか、
うん、
戦争というかが始まったんですよね、
はい、うん、ね、今イランとイスラエルと、
そうそうそう、でそこにアメリカも参戦して、
はい、
バンカーバスターいうものすごい爆弾でイランの核武装のための核施設3つあるんですけど、うん、
はい、
この3つを徹底的に叩くと、いうことをやったんですよね、
はい、
これ全部3つとも地中にあるもんなので、アメリカバンガーバスターというこれ爆弾で、特殊な爆弾で、これは40メーターぐらい潜れる、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるっといってドーンってやるっていうね、爆弾、これもう十何発ですかね、
はい、
こう撃って、その三つを、まあ、トランプはまずこれ完全に破壊しましたと。で、これでもう、イランの核武装の能力は完全になくなりましたよ、みたいなことをこう言ってるんですけど、まあ、ブラフというか、
うんうんうん、
ちょっとこう強めに言ってって、
はい、
言ってるんじゃないかって言われてて、まあ、アメリカの情報機関なんかは、まあ、完全には潰れてないと。
うんうん、
まあ、開発は数ヶ月遅れるかもしれないけれど、まあ、数ヶ月程度であって、まあ、イランはまだまだ核を作る能力の持ってますよと、まあ、そんな話なんです。でこれは要するにトランプ時代の核武装論で、
はい、
トランプはもう彼の考える核戦略において、
うん、
絶対イランには持たせたくないと、
うん、それはなんでなんですか。
それはね、イスラエルが絶対嫌がってるからなんですよね。
ああ、同盟国だから。
そうそうそうそう。で、イスラエルは核を持ってるんですよ。
うん、うん、うん、
はい。中東で唯一の核保有国っていうと、イスラエル。
はい。
パキスタンはちょっと遠いですからね。中東って言ったら、うん、イスラエルだけ、
うん。
で、周りのアラブ諸国とか、ペルシャのイランは持ってないと。
うん。うん、
それで、この状況ではもうイスラエル一強になるんですよね。
そうですね。
めちゃくちゃ強くなって、はい、イスラエルは他の国を侵略し放題、攻撃し放題なんですけど、
うん、
イスラエルには誰も怖くて手が出せないという状況があるので、
うん、
こうなると、もうイスラエルの圧倒的な支配というか、
はい、
王になってしまうわけですよね。
そうですね。
長期的に考えて、うん、その中東の、だからこれが嫌だからイランは対抗するために核を持とうと、
うん、
まあ、しているっていうことなんですけど、これがイスラエルは嫌なわけですよ、うん、
そこがまあ発端ってことですよね。
そうそうそうそう。それでトランプさんはイスラエルに非常に近
い
ので、
は
い、トランプさんは分かったと、
うん、
いうことで俺が攻撃してやろうということで、まあ、攻撃をしたと、はい、いうことなんですが、
うん、
これできるんかどうかと。
うん、そうですね、うん、
僕はこれはね、完全にね、止めることは、まあ、できないとは言えないんだけど、
うん、
非常に難しい、
うん、
だから結局止まらないんじゃないかっていう話を今日はしたいと思います。
よろしくお願いします。今日は核武装の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、 日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、トランプはイランの核武装を止められるのか。
本当ね、これは、あの、僕らがそのトランプ時代の核武装論を編集しているときには、はい、まあ、このイランの問題っていろいろあったんですが、まあ、事態がここまで展開するとはちょっと、うんうん、まあ、考えられなかったところ、まさにこの出版直後にそういうイランの事案が起こって、はい、まあ、本当にトランプ時代の核武装戦略っていうのはえらい変わったもんやなというふうに改めて思いました。うん、で、あの、トランプについてはね、あの、最近、あの、トランプディールで日本復活っていう、
はい、
まあ、こういう本を出したんですよ。これももう先週やったかな、出したのが。もう
ついほやほやですね。
もう出したてほやほやで。まあ、これはトランプっていうのはどういう政治家で、どういう、歴史の、アメリカの歴史の中でトランプ政権っていうのが誕生してて。で、それは、あの、このアメリカ建国、200年の中でどう捉えられてて、うん、あるいは、ヨーロッパが世界戦略をし始めた、侵略をし始めた、この500年の大航海時代以降のそのヨーロッパの帝国主義の歴史の中でトランプってどういう位置づけなんかっていうことを、これかなりこれ本の半分ぐらいで詳しく書いてるんですよ。トランプっていうのは一体何なのかっていう、その政治的な解釈論が徹底的に書いてあって、
はい、
それで、あ、それ踏まえたらこうしょるわと、うん、それまでこうしょるわっていうのが見えてくるので、それに対して日本がどう対応すべきかっていうのが、まとめたのが、トランプディールで日本復活っていう本なんですけど、まあ、この中でもまあ書いてますけど、いろんなことをトランプを理解するにはいくつかの側面を理解しないといけないんですけども、まずね、トランプはね、核戦略に関して言うと、どうやら同盟国の核武装を容認しようとしてるんですよね。これまでのアメリカ大統領と違って。
はい。
だから日本の核武装も実は前向きなんですよ。
まあ、自分で守れよって、
うん、自分で守れよっていうことなんですよ。で、ヨーロッパの核武装強化も前向きなんですよね。で、イスラエルの核武装は当然まあまあ前向きというか、ずっと持ってるから、
はい、
で、そもそもね、アメリカが想定している戦場は3つあるんです。これ何度か申し上げてますけど、ヨーロッパ、中東、極東なんですよ。で、それのアメリカは担当者を決めてるんですよ。ヨーロッパは NATO ですね、
うん、
で、ここは、この担当者はフランス、イギリスで、フランス、イギリスが核を持ってるんですよ。
はい。
で、中東戦略っていうのもあって、この中東の担当者はイスラエルなんですよ。
ああ、はあ、はあ。
で、だから、イスラエル核持っとけよと。
うん。
このサウジアラビアも近いんですけども、イスラエルが一番まあ、中心的なところなんですよね。で、極東はどこかって言ったら、まあ、日本。なんですよ。とか、日本には核がないんですよ。
そうですね。
ヨーロッパのフランス、イギリス、まあ、イギリス中心ですけど、どっちか言ったら、はい。イギリスは核持ってるんですよ。
両方ともね。
うん、持ってる、持ってるんです。うん、で、イスラエルも持ってる。
うん、
だから、極東には核武装してるやつが一人もいないんですよ。うん、そのバランスが悪いんです。
うん、
だから、基本的に、もう核武装したらええのになって思ってるんですよ。トランプは。で、だから、トランプ大統領、2016年大統領になる前に、日本も核武装しろよと。
は
あ、うん、やったらええないか。と、こ実際言ってるんです。
もうその時に、
もう言ってるんです、言ってるんです。大統領になってからこの発言は結構控えてますが、
うん、
陰で安倍さんと二人で喋るときには陰でずっと言ってたと。
そうなんですか。うん、
で、安倍さんが、いや、それはちょっと難しいんですよね。難しいね。とかで言ってたっていう話があるぐらい、
う
ん、まあなんですよ。で、この流れがある一方で、
はい、
トランプはやっぱり、敵というのがいる、認識してるんですね。
うん、
それが、まあ、最大の敵は今中国。
ですね。
うん。で、それから、ロシア。
はい。
からまあ北朝鮮ずっと戦争してますよね、
うん、
それとイランなんですよ。
あ、そこに入ってくるんですね。
入ってくるんですね。これはね、地図をちょっと思い出してほしいんですけど、
うん、
ロシアありますわね、
はい、
ユーラシアの中でロシアあるなと、
はい、
その右下ぐらいに中国いるなって、
うん、
わかりますよね、
うんうん、
それの 横というか、まあ、ちょっと離れてますけども、ロシアの左下ぐらいのところにイランがいるわけでしょ。
はいはいはいはい。
うん、まあ、イメージで言うとね。
うんうん。
この三つが敵なんです。ユーラシアの真ん中の大陸国。
うんうん。
うん、で、この、で、これはね、中国はまあ、清とか明とか、まあ、清王朝とかじゃないですか。もともとね、清帝国というか、中華王朝ですわ。で、ロシアはロシア帝国でしょ。
うん。
で、イランはペルシャ帝国なんですよ。
ああ。ペルシャ帝国か。
あの、ペルシャ絨毯、うん。ペルシャね、このペルシャですわ。
はい。
ね。で、このペルシャ帝国とロシア帝国と中華帝国。この三つが、まあ、アメリカの、まあ、敵になってるわけですよ。で、それの付属物として北朝鮮も、まあ、いるわけですね。中国の、こう、作法体制の一つみたいなもので。この、ランドパワーって言うんですけどね。地政学的に言うと、大陸の国っていうことなんですけど。うん、まあ、これがもう、なんか、敵なんですよ。
うんうん。
で、敵なんですよ。トランプは、あの、バイデンみたいに、殲滅しようとはしてないんですよ。
は
あ、抑え込もうとしてるんですよね。
はい。
抑え込んで、その上で、ディールしようとしてるんですよ。ここはちょっとね、これまでのアメリカ大統領と違うんですよ。
うんうんうん、
これまでのアメリカ大統領は、やっつけようとしてたんですよ。バイデンは、ウクライナ使って、うんうん、プーチンやっつけようみたいな、ことを考えたんです。いや、トランプはね、圧力かけて、徹底的にもう場合によったら今回みたいに核施設を打撃与えたりとかもすることもするんだけど、
はい、
最終的にはディールするんですよ。
どういう、
だってその世界支配するのしんどいじゃないですか。
あ、まあ、だからパワーいりますもんね。
ね、やっつけよう思ったらほんまにもう世界戦争ですわ。
うん、ですよね。
だから最後は、ディールすると。それがね、トランプの
やり方、
やり方でね、僕はね、これにね、賛成します。
うん、
うん、で、あの、ずっと戦争すんのもあかんし、
うん、
ずっとバランスを取ろうとしないのもダメですよ、
うんうん、
だってその中国、北朝鮮とかロシアとかがあって、こっちがもう僕たち平和にやります、フォークギター持ってみんなでキャンプファイヤーしようとか、他からバーンってあると終わりじゃないですか。
そうですね。
だからもう、うん、まあ、かなこっちも銃持たなあかんなとするんやけど、うんうん、ある程度こうバランス取れてきたら、じゃあまあちょっともそろそろ話し合いしましょうよと。
うん、
とんで、話し合いは銃の上に成り立つんですよ。
ああ、なるほど。ちゃんと武装をした上でってことですね。そうそうそうそう。
銃がない話し合いなんて残念ながらありえないんです。話し合いをするためにこそ銃が必要なんです。
確かに。
銃を除去するために話し合いなんてもう無駄。
片方が持ってたらね、そんなちょっとバランス悪いですし、ね。そうバランス悪いです
ね。向こうがめちゃくちゃええ人やったらええけれども、うん、確率 50% で悪いやつじゃないですか。もうな、あの、だいぶええやつの確率高いと思ったとしても、50% は悪いやつですよ。はい、
うん、
だから、いや、みんな話し合えばバーン、これで、になるわけですよ。
もうそれじゃ遅いですからね。
そうそうそう、そう。だから、銃が話し合いのために必要だっていう側面をちょっと日本人忘れすぎなんで、
うん、
だから武装が必要だっていうことなんですけど、それで、今回のイランの攻撃っていうのは、
はい、
まだイラン持ってないじゃないですか、核を。
核をね。
で、イスラエルというトランプ政権にとってものすごく大事な、
うん、
もうこれ選挙的にも大事だし、これ心情的にもそうだし、政治的な主義主張でもそうだし、利権的にもそういうところあるんでしょ
う。うん、
で、まあ、攻撃するのかどうかっていうのがいいかどうかっていうのはあるんですけど、とにかくイランの核武装を止めるっていうのはトランプにとって極めて重要なんですよ。うん、
はい。
ここでイランが核を持ってしまうと、中東の優位が崩れるんですよね。
なんかバランスが、
バランス、あのトランプからすると、
うん、
だからそこは支配しときたいんですよ。
うん、
で、ただでさえヨーロッパは五分五分じゃないですか、プーチンと、
うんうん、
っていうか五分五分でもないんですよ。あのフランス、イギリスなど核はあんまり持ってないから、数が、はい、で圧倒的にロシア強いでしょ。それで日本は中国めっちゃ持ってて、
はい、
北朝鮮持ってて、ロシア持ってて、
うん、
こっち側、あの台湾も韓国も日本も、で頼みの綱も日本すら核武装してないから、
ゼロです。
もう完全に負けてるじゃないですか。
うん、
唯一優位を保ててるのはイスラエルだけなんですよ。中東だけなんです。だからここの条件崩したくないんですよ。
うん、
で、これ崩さないようにして、これディールしたいんですよ。
はい。
で、ところがこれイラン持ってしもったら、
うん、
これあのプーチンともつながってるし、習近平ともつながってるわけですよ。
あ、
イラン、中国、まあ、場合によっては北朝鮮、
はい、
ロシア、でこのランドパワーがね、強くなりすぎる、
強くなっちゃうんですね。
強くなりすぎるから、それを抑えたいから、
はいはい、
トランプは戦争するのは大嫌いなんですけど、うん、ずっとザ・ジジの時も戦争始めなかったんだけど、
う
うん、今回はもう一発で仕留めようということで、戦争じゃない最小限の戦いで食い止めようとミサイルをこう撃ち込んだっていうことなんですけど、でもまあいろいろと後から出てきた情報によると、これ全部壊れてないと、
うんうんうん、
で並びに濃縮ウランっていうのがね、 60% の濃縮ウランっていうのが核を作るのに大事なんですけど、
はい、
核兵器を作るのにこれはもう事前に持ち出されてるという情報も、
ああなるほど、うん、まあ、どっちでね、で誰が真実かちょっと分
かんないんですけど、まあ、そういう情報も出てると、うん、で明らかな情報としてはバンカーバスターは 40m しか届かないんだけど、
はい、
3つの核施設のうちの1つは 60m よりも深いところなので、
あ、じゃあ
一番コアのところは絶対壊れてないというのはもともと言われてて、だからどれぐらい打撃を与えたかは分からないんだけど、
うん、
これは打撃完全には除去できてないですよ。
うーん、
これ完全に除去しようと思ったら地上戦でずっとプーチンがウクライナにやろうとしたみたいな形でずっと侵略してって、
はい、
でそこ占領してちゃんと解体すると、
うん、それがまあ一番ね、そうですね、ちゃんとできる、
もうイラク戦争みたいなことになるわけですよ。それをはトランプは絶対やりたないわけですよ。イスラエルはやりたいんですよ、
うん、だってね自分のね勢力が
やりたい、
うん、
でもトランプはいや俺もここまでやってんからもうちょイスラエルもちょっと曲がってくるよ、もうこれで勘弁してくれへんかという気持ちやないかなと僕は思うんですよね。
じゃあもうこれ以上、う
ん、これ以上やらへんようにするためにやったんじゃないかなと僕は思うんですけど、
うん、
まあ、そうは言ってもずるずると引きずり込まれていくかもしれないしわからないですが、うん、どっちにしても止まりません、イランの核武装は。だから結局トランプはイランの核武装は本格的に止まらないし、今回も止まったらええなと思ってただろうけど、まあ無理やろうなと思いながらやってると思いますわ。ってことでね、止まらんよっていうことをこの人たちに歌い上げてもらいましょう。Red Hot Chili Pepper で Can't Stop。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
レッドホットチリペッパーズでキャントストップお届けしました、
うん、いやレッチリはね最近欠けてなかったなと。
あ、確かに
そう、うん、レッチリの重要度に比べてその我がアルガママ比率低かったなと思って今回反省しまして、
はい、
2回目ぐらいじゃないですかねこれ、うん、ほとんど紹介してなかったねレッチリはね。でまあちょうど止まらんな、あ、キャンストップやんけということ、これ2000年のね、バイザウェイっていうね、
はい、
8枚目のアルバム、レッチリの8枚目のアルバムの、まあ、シングルカットされた曲で、これはまあレッドホットチリペッパーズ、レッチリのまあ代表曲の一個ですね、うん、でやっぱりレッチリといえばね、やっぱりこの独特なギターのカッティングが、
うん、
かっこいいですね。
もうなってる間もねずっと真似してありますね。
もうねこれロックなんですよね、当然ながら、うん、ロックなんですけど、ロックって言ってね、もっとディストーションっていうのをね、
はい、
聞かしてね、パワーコードっていうので、ね、うん、シャでギョーギョギョギョギョギョギョギョギョギョギョギョギョギョギョとかね、
うん、
まあ、やるんですけど、彼らは全然そういうのしないです。そういうの出せよって感じがあるんですよ。そういうもうそれこそ僕らがベタに聞いてるキッスだとかね、
はい、
そのクワイオットライオットみたいなね、
うんうん、
そういうベタなヘビーメタルとかベタなハードロックなんわしもええわもうというので全然パワーコードの下の分厚い音じゃなくてこうシャカシャカやるところで演奏するとギターを、
うん、
これがねかっ こういうかっこよさあんねんなと思って、衝撃を受けましたね、これ。いや、90年代からこういうのできて、まあ、時代変わったなと。で、そういう意味で、オルタナティブロックつってね。
うん、ああ、聞いたことある。
オルタナ。これ、ニルバーナが有名ですけどね。はい、まあ、時代的にはまあ似たような感じですね。ニルバーナが出てきた時と。うん、大体的ロック。で、彼らは特にファンクメタルとか、ファンクロックとかという、まあ、ファンクな曲をやってたんですけど、
はい、
まあ、これはもう止まらないぜと。もう、やめられない、もう、もうこれも一回始まったら止まらんぞと。まあ、人間ってこう、なんかそういうとこあるじゃないですか。まあ、それをこう、まあ、ランチキ騒ぎの話をしてるんですけど、もうこんだけランチキ騒ぎになってきてんから止まらんでっていうことなんですけど、核武装はね、これなんでイラン止まらんかっていうとね、これ二つ申し上げたいんですけど、トランプ自身が言ってる話とイラン、世界の話をイランの話したいと思うんですけど、イランはね、まずね、ものすごい誇り高いんですよ。
ああ、プライドが高い？
プライド高いんですよ。
うん、
もうね、ややこしいんですよ、イランさんは。もう侮辱したらとんでもないことになりますよ。
それはもう国民性が、
国民性がね、もう宗教濃いんですよ。
あ、
宗教もう日本人みたいにペラペラじゃないんですよ。もう現代日本人もペラペラじゃないですか。もう軽々なペラペラなっとるでしょ、うん、もうそんなんちゃうんですよ。もうで9000万人いますからね。そらね、無理ですわ、簡単に終わるのは。
まあ、強いですね、その意志が固いってことですから。そうそうそう。
でこれ人の奴隷になるぐらいだったら死んだ方がいいっていうのが、これプライドを持ってたらそういう構造が出てくるんですよね。特攻までは言わずとも、もともとプライドというものは相当大事なものなので、日本人は忘れてますけども、
うん、
この国家的なプライドというものを、誇りを保つ。まあ、この間トランプが、このイランにミサイル撃ったのは、広島、長崎と本質的に同じだと。
言った
んですよ。
ええー。
いや、だからそれをね、言ってる意味は当然わかりますよ。だからそれで終わらせたんだということですけど。いや、ふざけるなと。
うん、
その通常兵器と、核兵器と全然違うんだけど、ていうか、お前たちが撃ったんだろうと。
うん、
撃った方が同じってどういうことや、お前。ってことで、これ抗議しろと。僕これ、ラジオでね、抗議し、ネット記事にもなってますけども、林官房長官は、評価については評論家に委ねますと。委ねるな、うん、みたいなね。
逃げてるんですね。
そうそう。で、僕怒ってるでしょ、こうやって。委ねるなって怒ったんですよ。
はい。
で、怒ってる人見たことないでしょ、あんまりいないんですよ。
その温度感がね。
で、イラン行ったら、9000万人僕みたいでしょ。
みんなそう。
僕みたいにはどころか、僕よりもっと濃いのがいっぱいおるわけです。それはもう侮れないですよ。
うんうん。
だからこれね、核武装も止まらないですよ。だってイスラエル持ってて自分だけ持たなかったら、隷属奴隷状況になりますから、それは絶対嫌だと。で、もう一個はね、トランプが日本に核武装しろと言った、したらいいじゃないかと言った時に言ってるんですけど、はい、いや、核拡散の流れは止まらないよって言ってるんですよ。
言ってるんだ。
だからまあ普通考えたらそうなんですよ。トランプって極めて常識的な人ですからね。ああ見えて。だからね、世界的にも止まらないし、イラン人はもっと止まらない。Can't stop。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事。大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北高観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北高観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、うん、この収録は27日金曜日に行っております。
あ、そうなんですよね。これ放送が月曜ですから、この土曜日日曜日とかちょっとなんかあるかも、
ね、動くかもしれないですね。
まあ、それでもね、何があろうとも、今日申し上げた大きな流れ、
はい、
核武装は止まらないだとか、トランプが何を思ってるかとか、イラン人が何を思ってるか、イスラエル人が何を思ってるか、何にも変わらないですから、多少のことでこの流れは動かないですよ。まあ、よっぽどのことがないと、イランの核武装の流れは は止まらないでしょうね。
でしかもそのイランがね、うん、もっとこう攻撃的になってしまうと、うん、日本にもねかなり影響ありますもんね。そうです
よ。今日は話してないですけど、ホルムズ海峡が閉鎖されたら、うん、あの日本に入ってきてるオイルの 80% が通ってる海峡ですから、
うん、
それ全部止まるんですよ。
もうじゃあ石油とかも高くなっちゃう。
あらもうそらもうどうしようもない、ね、石破茂には何にもできへんでしょう
な。かなりね私たちにとっても問題が深いですよね。
ほんまにそうです。
そして表現者クライテリオンの最新号では、トランプ時代の核武装論、核の傘がなくなるどうする日本、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。